ヨハネによる福音書1章1節から5節まで。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなったもので、言葉によらずなったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いていこう。暗闇は光を引き返しなかった。それでは今日は神の言葉、光、命、イエス・キリストと題して、佐藤まず太田正樹兄弟にメッセージを。
お祈りいたします。愛する天のお父様、この朝あなたの御言葉に聞き、またそれを分かち合うことができるその恵みに感謝いたします。私たちは罪深いものですが、主イエスキリストのただただ大きな愛によって、その犠牲によって許され、御前に進み出ることが許されています。そのことを心から感謝いたします。この朝あなたの御言葉をいただき、そしてそのことによってまた生かされる、その恵みの大きさを感謝いたします。どうぞ主よ、この恵みを今週1週間それぞれの場所に持ち帰り、かみしめることができますように、あなたの御言葉によって生かされることができますようにお導きください。どうぞあなたの御言葉を噛み砕き、またそれをお話しすることができますように力をお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。12年ぶりにここでお話しできることを今心から感謝いたしています。先日ですね、清武の宣教師をしているアメリカ人の友達にあったんですけど、その友人がですね、私に一冊の小冊子をくださったんです。題名がキリスト教異端と他の宗教第7版という、現在世界中で、そして特にアメリカで問題になっている、異端、それから他の宗教ですね、これが20個、簡単に説明がなされている冊子でした。エホワの証人とかモルモン教というのは皆さん、ご存知ですよね。キリスト教の異端、その他にも、キリスト教の異端としてはクリスチャンサイエンス、それとかニューエイジというのがね、流行っています。他の宗教として代表的なものはイスラム教、あるいはまた仏教、そして日本で生まれた新興宗教の中で今アメリカ人たちが問題視しているもの、これが創価学会インターナショナルというのがあるんですね。創価大学というのがありまして、そこが英語で情報を発信しています。そして勢力をどんどんね、世界中に拡大しているわけです。日本にいるとなかなかね、そういうことが分かりませんけどね。創価学会というのは、1930年設立されました。元は13世紀の日伝宗、これを元にしているわけです。常三郎巻口という方と常世戸田、この2人によって起こされた宗教で、信じているのが蓮の経典、つまり法華経ですね、これを信じている。そして その他に池田大作という人が書いた本を信じているわけですね。これが経典です、彼らは、創造主である神様のことは全く信じていません、一元論的な世界観にありますんで、創造主と、被造物ですね、その区別はないわけです、仏教、それからヒンズー教、そして神道の神々など霊的な存在によって世界が守られているというふうに考えているわけですね。もちろんその中にイエス・キリストは出てきません。また私たちが信じる聖霊様も出てきません。南無妙法蓮華経と言いますね。これマントラというんですけど、これを唱えることによって、輪廻の法則ですね、それに献身しているわけです。そうすることによって内なる光である悟りを得ることができる。それからこの世で繁盛することができる。そして癒しが与えられる。これを信じているわけです。そして彼らはこの生きているこの世の中でそれができると考えて、この世に望みを置いて一生を過ごしているわけです。天国と地獄という考え方、彼らもあります。ですけれども、それは十の存在というのがあって、そのうちの二つとして考えます。死んだ後は空という中途半端な状態に移行するわけですね。そしてその後はブッダの性質に目覚めるまでは輪廻転生を繰り返します。何度も何度も繰り返します。そして死後はこのサイクルからなんとか離れて、つまり下脱と言います。で、下脱してニルバーナ、涅槃に入りたいって考えてますから、釈仏っていうね、言葉聞いたことあると思うんですけど、他の宗教信仰などをこの破り砕くってことね。で、そのことによってこの自分の輪廻を変えることができるって、固く信じてるわけです。そのために世界中に自分たちの信仰をこうね広げてるわけですね。だけれども結局そんなことしても彼らの行き着くところは救いのない創価がっかりっていうね、創価がっかりっていうところに行き着くわけですね。はい、これは私の考えたねギャグですけど、はい。それでは私たちクリスチャンのね望みは何かということをね今日は考えていきたいと思います。私たちの救いはどこから来るのでしょうか、ね、私たちは法華経ではなくて、まして池田さんのね書いた本ではなくて、神様の御言葉である聖書を信じますから、今日はそれをね見ていきたいと思います。普段私は、英語で書かれたニューインターナショナルバージョンという、ね、聖書と新改訳聖書を使っています。宮崎南教会でも私がいた12年前までは新改訳聖書を使っていましたね。今現在は新共同訳聖書を使っている、この新改訳聖書と新共同訳聖書、かなり違った訳がなされているんですね。もともとこの新約聖書というのはギリシャ語で書かれています。ですからこんなね訳が違って困った時はギリシャ語の原点にね帰る必要がねあるんです。とても大切なんですね。そのことを私も神学校で習いました。神学校に3年間通いまして、そしてねギリシャ語ヘブル語にはかなり苦しみました。今またねそのことでね苦しむことになるとはね想像だにしてなかったわけです。はい、ヨハネの福音書、 一章の一節から五節まで先お読みいただきました、ね、さてこの言葉、ね、これはギリシャ語ではロゴスというふうに言います、ね、ギリシャ語のロゴスという言葉を新改訳聖書ではひらがなで言葉、またあの新共同訳聖書では漢字の一文字で言葉っていうふうにね読ませてるわけです、漢字でね言の葉、言葉ね普通に使いますね、言葉っていうふうに、ね、書いていないのは人間のねあの言葉と区別したいっていう思いがね強いかなと思います。ですからわざわざ新改訳聖書ではひらがなで言葉と書いて、新共同訳聖書では、ね、言と一言で書いて言葉と読ませています、日本語の、ね、大和言葉に言霊っていう、ね、言葉がありますけれども、漢字では言に魂でって、ね書きますね。霊的な力を持った言葉っていう、ね、意味です。おそらくこれをね意識して、書いてるんですね。何としても人間の言葉と区別したい。ですけれども日本人的な感覚でこの言葉を捉えようとするのはね限界があります、ちなみに英語の聖書ではね The Word って書かれています。あというねあの不定冠詞じゃなくて The 定冠詞が使われているんですね。特定のものを、ね、指し示すための漢詩、そしてさらにワールドという言葉、これは小文字ではなくてね大文字でわざわざ書いてあるんです。これもね英語の聖書が、ね、特別な言葉を指し示しているということをね示したいための努力、特別な努力なんですね。そうやってこの言葉が特別であるということを指し示している、そういうふうに努力しています。ヨハネによってこの新約聖書に書かれた当時のイスラエル、ローマ帝国に支配されていました。皇帝アウフトの勅令、これはラテン語で書かれているんですね。しかし当時、ローマ帝国内でね使われていた言葉はギリシャ語でした。そしてイスラエルに住む人々、支配されるユダヤ人が使っていた言葉がアラム語なんですね。旧約聖書はヘブル語で書かれています。このヘブル語とアラム語どう違うかというと、アラム語は、まあ、ヘブル語の一種です、まあ、まず方言みたいな感じですね。東京の言葉と関西弁ほどの違いじゃないかなというふうに思ってくださっていきます、まあ、そこでなんでやねんツッコミは入れないでください、ね、でこのロゴスという言葉ね、当時のユダヤ人の感覚、ギリシャ文化の影響を受けまくってでね、ユダヤ人たちの感覚でこのロゴスという、ね、言葉というのを理解していかないといけないと思います。このロゴスは確かに言葉と翻訳できますけれども、感覚的な言葉、霊的な言葉というよりはもっと論理的な、ね、言葉ですから、ここでは、言葉と翻訳せず、一つの国民としてあえてね神の言葉と置き換えて、で自分で訳してみました。そうするとあのヨハネが何を言いたかったのかもう少し分かるようになると思います。一節です。はじめに神の言葉があった、神の言葉が神と共にあった、神の言葉が神であった。二節、神の言葉ははじめに神と共にあった。次三節と四節、すべてのものは神の言葉を通して作られた、あるいはこれなった、ね、存在するようになった。
神の言葉から離れて作られたものはない、あるいはなったものはない、存在するようになったものはない。作られたものには神の言葉の中で命があった。この命が人間の光であった。このおそらくね、3節の最後の部分と4節の初めの部分はごっちゃになっています。なぜなら当時のギリシャ語聖書、これは大文字のみで書かれているんですね。そして文字は全部つなげて書かれていたので、どこがこの文の切れ目かわからないんです。今の説のこれ後になってからねつけたものです。またこの新共同訳聖書では、人間を照らす光って書かれてますけども、ギリシャ語の原点にはこの照らすっていう言葉が出てきませんので、このままこの命が人間の光であったって訳すのがいいとね思います。上から照らされるようなイメージとなんかねちょっと違うんじゃないかなというふうに思うんですね。5節です。光が暗闇の中で輝いている、しかし暗闇は光を理解しなかった。新改訳聖書では光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったというふうに、ね、訳されています。確かにこれ打ち勝つというふうに、ね、訳すことのできる言葉なんですよ。ですがここでは新共同訳聖書のように理解しなかったというふうに、ね、翻訳したいと思います。なぜならですね、この文脈、話の流れの方からね、それが正しいんじゃないかというふうに思うからです。どういうことかというと、光が暗闇の中で輝いている、しかし暗闇は光を理解しなかった。だから6節以下でヨハネが神に使わされて現れるんです。彼は光を理解しなかった暗闇、つまり私たちに対して光を明かしするために神様から使わされたということなんですね。はい、さてこのロゴス、神の言葉を理解するために少しね戻ってみたいと思います。本日の聖書箇所、ヨハネの福音書1章の初めの部分、これを書いているとき、ヨハネの頭の中には旧約聖書、本日読んでいただきました創世記1章の冒頭の部分がねあったはずです。特に創世記1章の3節、神は告げる、光あれ、光があった。三位一体の神様が語られたその言葉のようになったんですね。旧約聖書だけでなくて新約聖書の方もね少し見ていきたいと思います。聖書を開きにならなくて大丈夫です。マタイ9章6節から7節には中部の人のお話が出てきます。中部の人に向かってイエス様が起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。もう一つ例を挙げます。マルコ5章41節から42節、子供の手を取ってタリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。マタイ8章8節、こんな例もあります。百人隊長のしもべが中部のためにひどく、ね、苦しんでいる場面ですね。百人隊長は答えた、主よ、 私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。13節、百人隊長に言われた。帰りなさい。あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時、しもべの病気は癒された。その場にいない人まで言葉のみで癒される。もう一つ例を挙げます。マルコ4章39節、イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われた。すると風は止み、すっかり凪になった。人だけでなく嵐まで言葉で沈める。天地万象が言葉、つまりロゴス、神の言葉に従っています。例を挙げ出したらキリがありません。創世記1章3節で光あれと言われた神様、この神様の言葉である神様、それが私たちの信じるイエス様です。世界はこの神の言葉なる方、イエス・キリストによって創造されました。私たちクリスチャンが信じるのはこの神の言葉であられる方で、神の言葉、イエス・キリストです。この方を信じる私たちは、もはや暗闇の中でがっかりすることはありません。私は15歳の時にクリスチャンになりました。そして病気を持った子どもたち、障害を持った子どもたちのことをどう考えたら良いのか学ぶため、小児科の医者になるために18年前に宮崎に来ました。12年前、医大を卒業した後は横浜にある神奈川県立子ども医療センター、そこの小児科、そしてその後は東京の世田谷区にある国立成育医療センター、昔の国立の子ども病院です、そこで小児科の医者として研修を受けました。実際に多くの子どもたちの命、そして死に関わってきました。その後3年間夜間の救急病院で働いて、昼間は東京キリスト神学校に通いました。ギリシャ語、ヘブル語を学び、説教を学び、論文も書きました。その後は神学校で主に福祉に携わる学生たちに対して4年間教えもしました。初めて神様の言葉を聞いた時から、この言葉が光り輝き、この言葉によって私の人生は握られ、そして生かされてきました。この神様の言葉によってしか人は本当に生きることはできないんです。その言葉に生かされていることを今本当に感謝しています。この朝ともに、この私を生かしてくださった神様の言葉をともに聞き分かちできたことを心から感謝しています。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、感謝いたします。18年前、あなたの導きによりこの宮崎に来ました。12年間離れていましたけれども、またここに帰ってくることができました。その中で小児科の医者として働き、またあなたの御言葉も
学ぶことができました。そして今ここに戻ってきて共にあなたの恵みを分かちできることは本当に大きな喜びです。取りに足りない拙いものが話しましたけれども、主よあなたがそれを許してくださり、あなたの言葉を語ってくださいましたから心から感謝いたします。どうか主よあなたの御言葉が私たちのうちで光り輝き、そのことによって私たちを生かしてくださいますように、どうぞお導きをお与えください。病む方々を癒し、死を気落ちする方々を慰めてくださいますように、あなたの御言葉を持って感謝してイエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。